ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんにちは。講談師の七井小野斎です。講談レコンギスタ、お相手の東辻教から連絡が入りましたよ。あの人はその大阪の大きな病院のレントゲン技師をやっていて、その病院を早くからコロナ対応病院に指定されたので、最前線エッセンシャルワーカーと、で気をつけながらこう収録をね、やってきたんですけども、さすがにもう危ないからということで、まあ一緒にあの家で、録音するのを諦めまして、で東辻教は今仕事に専念されていると。で、何しろ医療崩壊しているぐらいの事態ですので、もう東辻教忙しいわけですよね。今まで高い給料をもらってきた、付けを支払っている東津京ですからね、高い給料分の仕事を、しているということなんですが、そんな東津京からなるたけね、最前線からの情報をこの番組のために上げてくれということを言っていました。そしたらちょうど、先週の日曜日ぐらいにですね、連絡があったんです。だから、1月17日ぐらいですから、もう相当一番、緊張感の高まっている時でしょうか。そういう時に、LINE があって、それの内容をお伝えするところから行きたいんですけども、大変なことが病院で起きていますという、文章だったんですよ。で、その後、具体的な内容も多少、LINE でね、帰ってきて、要は、レントゲン技師が4人、自宅待機になってしまったと。で、うち1人が陽性で、残り3人は、陰性というか、濃厚接触者なんですね。で、お昼ご飯を、同じ部屋でそれぞれお弁当を食べた。まあ離れて食べたんでしょうけど、それでもアウトで濃厚接触者扱いになると。で、その濃厚接触者っていうのは、今すぐ PCR 検査、まあもちろんしてるんでしょうが、PCR 検査しても陰性と出るに決まっているわけですね。その感染してしばらくしないと反応が出ない。まあまさに潜伏期間ですから、そんな時に調べてもしょうがないということで、だから濃厚接触者は問答無用で2週間の自宅待機と。で、陽性が出たレントゲン技師は、10日間の入院になるわけですよね。もうコロナですから。で、皮肉なことにというか、情けないことに、この陽性で出てる人は10日間でいいのに、自宅待機組、まあ、濃厚接触者組は、2週間、その、仕事を復帰できないということで、今、レントゲン技師というのは、まあ、主に CT スキャナーを使うんでしょうが、コロナの、あれは PCR 検査だけじゃなくて、CT スキャナーを取ると一発でわかるそうなんです。で、その CT スキャナーが重要で、要は肺炎かどうか、CT スキャナーでわかるんでしょうね。で、だんだん知らない間に肺炎が、なんか息苦しいなとか言ってね、富川アナウンサーとかホーステのみんな言ってましたが、あれ肺炎が進行してるんですよね。恐ろしいことです。だから、あんまり自覚がなくてもですね、若い人なんか特に、なんか息苦しいなと、僕も今喋りながら、今カレーを食べた後で鼻が詰まって。で、まあそういうことで、何ですか、濃厚接触者さんは大変で、で、そう、CT スキャナーを取る仕事っていうのはすごく重要というか、コロナ対応病院にコロナの検査をされに来る人もいっぱいいるわけですよね。で、会社全部で来るとかだと200人とかなるわけですから、 もうてんやわんやになってるわけですね。だからそういう中でもちろん普通の病気の人たちもまあほとんどレントゲン取りますよね。ああいうとりあえずレントゲン取っときましょうかみたいなことがほとんどの病気であることだから、レントゲン技師が4人2週間ぐらいいないっていうことがどれだけ大変なことかっていうことで、東出さんはパニックを多少起こしていたようで、つまり4人分のシフトを残りのメンバーでどうしようかとか、残りのメンバーも濃厚接触者とかでクラスターになったら、これいよいよ、まあ、ダメかもわからんねというところに置かれて、それの調整でヘトヘトですというようなメッセージが届いておったんです。で、その、レントゲン技師だけで4人、そうなりましたという自宅待機ですというようなあれだったので、 LINE だったので、じゃあドクターの方はどうなんですかみたいなことを聞いたら、あ、敬語で聞くんですよね。僕はそんなに東出さんと仲いいわけではないので、それで教えてくれないですはっきり言って、これがね、一番重要な、今日の番組の一番重要なところでして、いざ本当にやばくなると、教えられないんですよね。東出さんは本名ですから、もう分かっちゃうわけですよね。この番組を、もし誰かさんに聞かれて回ってね、お前、そんなことをネットラジオで言ったらしいな、情報流したらしいな、となると、まあ、いじめられたり、クビになると。いうようなことがあって、もう本人の、生活そのものに、刃を突きつけられているという状況であるからして、この本当のことを全部言えないと、いうことなんですよ。だから、押して知るべし、押して知るべし、まあそうです。知るべしした人、もう言えないよ、もう。俺元気ないんですよね、今。カレー食べた後で。はい。お昼にカレー食べたらですね、ものすごく、なんて言うんですか、ダウナー状態になるっていう体質で、でもどうしてもカレー食べたかったんで食べたんですけども。で、まあね、でもドクターでも何人かはやっぱりそういう、あれになってるらしく、あとですね、まあ、公式発表で、大阪どこどこ市の病院でクラスター発生、まあ何十人みたいなことは、まあ出ているし、出なきゃいけないんですよね。それは。当然、どこどこの病院でクラスター発生っていうのは、公式の情報として出て当然だし、ニュースになってもおかしくないわけですけれども、その内部の人間が直接、それをね、僕とかに言うっていうのは、やっぱもう、純粋にその人たちの職業、まあ身分に関わってくるというか、リスクがあるということですよね。本当のことを言ってるのになぜダメなんだと言いますけれども、世の中というのはどんな嫌がらせをされるかわからないものですから。だから、やっぱ太平洋戦争中とかにミッドウェー海戦負けた時とかも、もちろん新聞やラジオも嘘の報道をしまくっていたわけですが、それに実際ミッドウェー海戦に行って帰ってきた人とかもいたわけですが、まあとにかく観光令が敷かれたのと、やっぱりもう容易わんわっていうか、それを自分が漏らしたということがいずれは特定されてしまうと、どんな目に遭わされるかわからないという恐怖の中で、まあミッドウェー海戦は大負けしたのに、みんなそれを知らないままになったというようなことがありますね。で、そういうようなことが今まさにもう進行しているんだと、余裕わんわというような事態に、まあ、なっていくということですね。つまりその東出さんのいる病院のベッド、病院のベッドがパンパンだということも聞いていますね。もう残り1個になりましたとか、そういうラインも来ていたんですけど、今はもっとやばいのではないかと思います。というのは、だからベッドが、重症者用ベッドが確か30とか言ってたかな。30とか言ってた中の、その、ドクターとか、そういう、まあ、看護師さんが、バタバタと、まあ、自宅療養とかね、失礼、 なんか鼻が詰まっちゃって。最近、鼻は通っていたんですが。失礼。本当ごめんね。うん。いやいやいや。それで、まあ、歯切れが悪くて申し訳ないんですけど、まあそんな感じなんです。最前線から入ってくる情報は。で、まあその、実際ベッドに寝ている今の30人の重症者、その面倒を見る人たちがクラスターで自宅療養とかになったら、その寝てる人たちはどうなるんだということもありますし、そこには病院のベッドは30で計算してるのに、本当は20だったとかいうことになったら、えらいことじゃないかというようなことも次々に、まあ起きているわけですが、まあそれこそがある種の破綻というものでしょうかね。で、私、七井根菜の方はですね、どっちから話しましょうか。まあ、僕の生活から話しましょうか。コロナ太りなのか、ただの中年太りなのかわかりませんが、じわじわと着実に体重が増えてきてしまっていて、結構純粋に悩んでいまして、で、ダイエットしなきゃとか思ってるんですけども、なかなか今までの人生でも成功してこなかった。たわけですよね。まあそれ皆さんも共通の悩みかもしれません。で、そういう中で、まあヒステリックにガッとやってもどうせリバウンドするに決まってるんだからと思う中、まあ落ち着いて継続してやれる運動、やっぱ運動だよねというのがあって、ただ体重痩せるだけなら方法わかってるんですよ。ホールアウト方をもう四六時中しときゃいいんです。で、ゲームの中で飯とか食うんですけど、実際の自分はもう飯を全部やめて、ホールアウト4をやっとけば、ゲームの方が楽しいですから、何も飲み食いせずに時間が経ちますので、気がついたら痩せてるってことは、今までにも何回もあるんです。しかしそれは、ただ単に、まあ、体が弱っていってるわけですよね。だから、一つもいいことないと思いますので、まあ、まさかそういう、アホな方法は取りません。で、今、やり出しているのは、まあ、山登りをまた始めました。兵庫県のね、海べりに住んでいて、埋め立て地だから、家の周辺を散歩してもですね、もう全部平地なんですよ。だから有酸素運動ってそんなに効率は良くないんで、3時間4時間歩いて、まあそれで、1万歩以上になるでしょうけど、平地を、まあ、ただ歩いてるだけだとダメなんですよね。まあ、競歩みたいにのしのし歩くという手もあるでしょうけども、まあ、これじゃ痩せないなっていう実感が、まあ、過去にあったんで、山に登ろうということで、それで、家から見えている山に、登って降りると、家帰ってくる。で、これが合計で、3時間から4時間かかるんです。で、これ大変じゃないですか、3時間も4時間も。で、運動ってやっぱいざやると時間かかりますよね。で、短時間でできる無酸素運動と長時間かかる有酸素運動というのありますけれども、まあ無酸素運動って家でやれるような、まあ腹筋とかね、ああいう、もう筋トレですよ、筋トレ。うん。で、それも、それ時間効率的にはいいんでしょうが、辛いんだよね。多分やった人わかると思いますけど、30分とか、もうようやらんっていうぐらい辛くて、で、やっぱり、やらなくなってしまったりとか、すると思いますね。家にさ、ルームランナーみたいなの買って、みたいな人でも、しんどいわ、つってやめてしまうことあると思うんですが、山、まあ、散歩とか山歩き系の、まあ、歩く系とか、走るのはちょっとあれだけど、まあ、走るのもそうなのかな。別に考え事をしながらできる運動なのですよね。ですから、次何やろうかなとか、まあ、ゲームのこと考えたりでもいいんですけど、考えながら、まあ、歩いて、3時間歩いていると、まあ、楽なんですよね。まあ、それが、歩くぞって言って歩くことばっかり考えて最初はね山とか登ってたんですよ。 どういう歩き方をしたら、効率がいいかなとかね、そういうことを考えながら、内向的に歩いてたら、本当にしんどくなっちゃって、そうじゃなくて、慣れてくると、何か別のことを考えながら、その、ルーチンワークのように、まあ、会社に出勤するように、山に登って降りてくることができるようになって、そうなるとね、あって気がついたら3分の2終わってたわ、みたいな感じなんですね。あ、気がついたらもう山の頂上登ってたな、と帰るだけだな、というようなことがあって、あ、これはまあまあいいな、という感じがします。それと、山登り、河川敷とか平たいとこをね、歩くとですね、行って帰ってくるっていう、まあ U ターンが大変です。で、山登りも、まあ家から山登って降りてくるわけですから、U ターンして帰ってくるんだけど、山登りって、その、道の半ば、まあ真ん中だよね。折り返し地点、から下りになるわけですよね。ね、行きは上りです。で、帰りは下りですよね。そうすると帰りが楽なんですよ。で、人間の体というのは当然じわじわ疲れていきますから、行きは元気があって体力が、エネルギーがあるので、坂道を登るぐらいでちょうどよくて、で、真ん中過ぎたあたりからちょっとしんどくなると。しんどくなるんだけど、家から一番遠く離れてるから、家まで戻らなきゃいけない。でももう体は疲れてるっていう場合、これ平地での散歩だと、こっから家帰んのかっていうのしんどいんですよね。ところが、山だと、そこが頂上だと、自分の家がそこからもう見えていて、で、そこへ向かってね、転がり落ちていくだけですから、ずーっと下り坂で、まあ基本帰れるので、意外とこれは楽だなということを気づきました。で、だいたい標高200メートルぐらいの小山なんですけども、結構ね、山というより山に行くまでのね、高級住宅街、ここ、まあ、豪邸が並んでるところなんですけど、ここはしんどいのね。坂道、アスファルトの坂道なんだけど、あれを登るのがもう一番の難所っていうぐらいだし、まあその後山に入ったら日陰になりますし、山の道っていうのは、ふわふわ、枯葉でふわふわしていたり、あとその、蛇行しながらこう緩やかな坂道になっているので、比較的楽ですが、それでも、階段トントンと登らないといけないとことかね、ありますので、かなり汗びっしょりになるんです。で、その頂上まで行ったところで一休みするとこあって、そこでまあ誰もいないのを見計らって、というかほとんど誰もいないんですけれども、T シャツを着替えるんですね。汗びっしょりの脱いで、新しいのに着替えると。で、景色を楽しんで降りてくる。水をちょっと飲んで降りてくるんですけど、汗びしょの T シャツを脱いで、もう冷たい、冬ですからね。冷たくなって、そのままだと多分風邪ひくんで、新しい T シャツに着替えると、めっちゃ気持ちいいですね。あれなんでだろうっていうぐらい気持ちいい。新しい T シャツがね、布のね、優しさと、ものすごくあったかく感じるしね。うん。で、もちろんジャンパーを T シャツ1枚で登るんだけど、もちろんジャンパーをね、着てます。で、そのジャンパーを、もうたまらん言うて脱いで手で持って、まあ、半袖で登るわけですけどね。それで帰りはちゃんとジャンパーもう一回着て、ね、T シャツ新しくした上にジャンパー着て、それで帰らないと、風邪ひいちゃいますよね。で、それで1万5000歩ぐらいになるんですけど、家帰ってきて、少し腹ごしらえ、まあ、お茶ですね。お昼頃ですから、お茶とちょっと腹ごしらえして、っていうことですけど、その後にね、私もね、ちょっとそんな運動詳しいわけじゃないんですけど、キューンって体冷えるんですよね。あれは筋肉の作用なのか、まあ、寒い中歩いてきた、本当は体が冷えていたのか、夕方前ぐらいにものすごく体冷たく感じて、やばいなっていうぐらいになったんで、まあ、お風呂にね、ちょっと早いけど、もうお風呂溜めて入るようにしてます。それで体を温め直さないと、ちょっとマジでやばいのかもしれません。しかし、冬の間は、運動まだしやすいですもんね。まあ、小太りになってくると、皆さん、 痩せてる人と明らかに違うぐらい、体熱くてしょうがないですよね。汗かきまくりですもんね。だから、あの夏場とかはもう命に関わるので運動ができないぐらい。で、冬場は、あの体のほてりを、冷ましてくれるので、外気が。ゼロ戦の空冷星型なんとかエンジンですよね。そんな感じで、もう湯気出しながらでも走れたりするんで、まだいいですけどね。山登りがだからできるのが、ゴールデンウィークまでですね。つまり、もうゴールデンウィークぐらいが正直めちゃくちゃ暑くなって、山に到達するまでに街を歩かないといけないのもあって、熱中症のあれが出てくるのと、山は山でですね、害虫とか、まあ毒虫、そういうものも出てきます。そうすると、まあ、半袖とかで登れないですよね。で、ガチガチに防御して山登るとなると、今度はもう暑くてしょうがないということになるんで、まあ、ゴールデンウィーク以降はね、釣りなんですね。で、魚釣りが、これまた家の近くでできるけれども、これ冬場ほんと釣れないんです。で、これゴールデンウィークぐらいまで正直あんまりまだ釣れないんですよね。海水が冷たくて。で、これが急に釣れ出すのが、まあ去年一昨年の経験から行くと、6月に入ってぐらいからなんですよね。で、そっから9月いっぱいぐらいまでが、まあ結構釣れる。で、釣れるっていうのは食料を確保するという観点でですよね。ただ楽しみたいとか、大物狙うとか、そういう、まあ、釣ってもリリースするっていう人だったら、別にどうでもいいわけでしょうけど、僕の場合は、この辺で釣れるサバとかアジですけども、それをお刺身に全部して全部食べるんですけど、スーパーでお魚を買うコストを下げるためにやってるわけ。やっぱね、お魚はめちゃくちゃいい食材ですよね。ダイエットという観点から考えても、タンパク質は、まあ、超重要なんだけど、動物性タンパク質の中で、脂身があんまりついてると、ダイエットに良くないって言いますよね。だけれども、だから豚とか牛とか、霜降りとかね、ああいうのどうしても取っちゃう中で、魚も脂があるんだけれど、魚の脂っていうのは、もうかなり、フリーで OK だよみたいな、それでは太らないよっていうようないい油ということがあって、まあ油もね、体にとっては本当なくてはならないものなんですが、僕らの場合は油を減らさないといけないという中で言うと、魚がまあいいのは本当に日本人の食事がいいんですよね。とにかく納豆とか、まあお魚とか、本当に日本食だけ食ってりゃ絶対太らないっていうレベルかもしれません。で、まあそういう中で僕も、そのお魚をなるだけ食べるようにしたいんだけれども、これもですね、スーパー行ったらわかるんですけど、お魚高いんだよね、やっぱり。もう今や肉に比べると圧倒的に高いんじゃないのかな。で、結局、安く買える、まあ動物性タンパク質っていうのになると、結局、鳥の、なんで、胸肉になっちゃうじゃないですか。あれが、まあ、量的にも、まあ、栄養的にも、価格的にも一番優れてると思うんですけどね。ただ、飽きるんですよね。あればっかり食ってるとね。だから、やっぱり、鳥の胸肉も飽きますからね。だから、まあ、結局、魚を食べたいんですけど、魚は僕はあんまり飽きない方だけど、高いという中で、まあ夏場だけでもですね、その自分で釣りをしてくれば、もうスーパーに行く暇がないですからね、そもそも。魚を自前で自給できると。しかも、自分で釣った魚っていうのは、なんか異様にうまいんですよね。異様にうまいんで、それはもう家族も喜んでくれてるんですけど、ただ、あれです。釣りというのはですね、まあ釣り方にもよるんでしょうが、ダイエット効果少ないですね。まあ、外に出てあれするんで、まあ、気持ちはいいんですけど、まあ、そこまで自転車こいで行ったりとか、その、まあ、往復も結構な距離になるとは思うんで、まあ、軽い運動にはなってるわけですが、 釣ってる時というのは椅子に座ったような状態なんですね。で、あの立って釣る人や、あとルアー釣りっていうただひたすら疲れる釣り方もあるんですけど、釣れりゃいいですよ。釣れりゃ俺もやるよって思うんだけど、その釣れてるの見たことないんだよね。ルアー釣りとか、まあ、バンバン投げてる人で。で、まあ、あと、やたら移動する釣りっていうのもあるんですけれども、ショーに合わないというか、あれが効率が上がらないんですよ。晩ご飯にならないんですよ、一つも。だから、一番確実に、毎日釣れる方法をやって、まあ、僕で言うプチ漁業ですね。プチ漁業として成り立つのは、もうサビキ釣り一択です。で、あと、ランニングコスト、餌とか仕掛けが、毎回何百円もかかったら、それはスーパーで魚買えよっていう話ですから、一回のランニングコストが、まあ、100円ぐらいで収まるような釣りをやるとなると、もうサビキ一択だなというか感じで、それで、まあ、釣るのが夏、真夏はそれでもね、もう本当に灼熱地獄になるから行かないけれども、9月いっぱいぐらいまで。で、10月になると海が寒くなりすぎて、もうこりゃ釣りなんかやってる場合じゃないってなるし、急に釣れなくなるんですよね、やっぱり。それ大物狙いとか太刀魚狙いっていう風に、そういうシーズンにはなるんですけれども、私も、まあ、2、3年釣りを、まあ、ね、再開して、この年になって、辛いよ、10月以降の釣りの寒さは。で、まあ、寒いっていうのはね、平気な人も結構いるみたいなんですけど、やっぱね、海じゃないですか。水なんですよね。で、水辺で寒い中、まあ、海と戦うっていうのはね、ちょっと僕はね、成り立たないぐらい、体が冷えることだと思うので、まあ、僕はもうオフシーズン。うん。で、10月から、また山に登ればいいじゃないって思っています。今年はね、正月ぐらいから山に登り出すことを思い出して、登り出したんですけど、だからまあそういう意味で言うと、ダイエット効果がある山登りをやるのは一年中ってわけじゃなくて、で、釣りに費やす、時もあってということで、で、何を話してるかというと、まあ新しい生活スタイルというか、これに、だいたい何時間かかるかっていうところが重要で、釣りにしても、まあ、およそ3時間ですね。家から出て帰ってくるまで。3時間今日かかるかもしれない。まあ、山登りも釣りも、釣りはもうちょっと手短に済むときがありますけどね。もうあっという間に、パンパンに釣れて、早く帰んなきゃっていう。そうそう。釣りはですね、釣って帰ってきてから、それを全部料理するのとかが大変で、で、それがダイエット効果があるか、相当でも運動にはなると思います。ずっと立ってるし、包丁で、もう時には100匹ぐらい捌かないといけないので、まあそういう意味ではね、ほんと、家事労働なんですよね。やっぱ労働っていうのは、体力使いますから。で、そういう形で、僕なんかインドアだし、ゲーム野郎だし、まあ、オタクですよね。アニメオタクだし、そういう人間なんだけども、長生きするためにはというか、まあ、コロナ禍もあって、それでコロナ後の世界もあって、不安定になる社会の先に、どういう生活をしていくかっていうと、もちろん、インターネットも好きだしね、そういうゲームとか、そういうのが、主にメインになると思うんだけど、その中から、24時間の時間の中から、3時間ぐらいを、やっぱアウトドアっていうかね、そういうことに、毎日、供出するというような、生活を、まあ、しようと思います。でね、それでまた変わったんだけど、山登りね、まあ、何時頃行くかなんですが、僕の場合ね、昼間に行ってたんですが、暑いんですよ。で、太陽が中天に輝く頃、自分の背中をじりじりと太陽が焼いて、汗びっしょになるので、それは、結構きつく、山に登っても、やっぱ太陽中天に輝いていると、木々の間から直射日光がガンガン入ってきて暑いんだよね。だから、ああ、やっぱり、 もっと早くに家出なきゃいけないやと思って、理想はもっと朝早いね、時間帯に家を出て午前中のもう10時ぐらいまでに家に帰ってこれる、だから朝の7時に家出るとか、それ理想なんでしょうね。まあ皆さんの会社の出勤の時と同じぐらいに合わすっていうね。で、それだけど、ちょっと僕らみたいな、まあ職業の人間が、それちょっと早すぎるっていうか、きついんですよね。だって、朝7時に家出る場合にはね、夜ね、12時に寝ないとダメじゃないですか。っていうか、もっと早く寝ないといけない。11時とかに寝ないといけないんですよね。というのは、まあ、サラリーマンとかやってる方は、夜2時ぐらいまで起きてて、で、2時ぐらいに寝て、朝6時に起きるとかで、4時間しか寝ないんだよ、なんて人、ザラにいると思うんですけど、それは良くないですよ。最低6時間、できれば7時間寝た方がいい。というのは、睡眠時間は無駄な時間じゃないですからね。筋肉とかが、その痛めつけた筋肉が修復されるときに筋肉って増えるわけですから、その寝る時間をケチったら、結局効率は悪いということだし、あと頭のこともそうですね。その、日々のストレスとか、悩み事とか、あとは仕事のことでいろいろ考えることありますけれども、実は寝てる間脳フル回転してるんですよね。で、寝てる間が脳みそ 100% 使えてて、起きてる間は 20% とか言います。つまり、起きてる時に必死に考えてもしょうがないんであって、寝てる間に、まあ夢を見る中で、その脳みそがデフラグ作業っていうんですか、もう全部整理整頓、シミュレーションも全部脳がやってくれるわけですから、寝る時間を大切にしなきゃ絶対ダメなので、7時間は、もう絶対寝るべきだと思うし、僕も目覚ましかけることもありますが、できればやっぱね、自然に、もう体がもういいよって言って、パッと目が覚める瞬間ってあるんですよ。僕はフリーランスだから、目覚ましをもう何年もかけないような生活してるわけですけど、偉いもので、綺麗に目が覚めるんですよね。7時間ぐらいで。で、本当に何かでめちゃくちゃ疲れた後っていうのはですね、目覚ましかけないと、あ、10時間寝てたんだとかいうこともあるんです。でもそれは多分10時間を必要としてるってことでしょ？体が。それ10時間かかるんですよね、修復に。うん。だから、あ、疲れたなっていう時は、今日は10時間ぐらい寝ちゃうかもしれないなと思って、寝るんですけど。で、まあそういう形で、やってます。はい。失礼。10時間。7時間寝るとしたら、そんな感じです。で、早起きしようと思ったら早く寝ればいいんですけれど、夜の、2時までの間、ゴールデンタイムというか、夜のそうですね、10時ぐらいから夜中の2時、つまりこの4時間ぐらい、この4時間ぐらいって大事じゃないですか、やっぱり。僕もいろいろやってきたんですけど、やっぱりその時間を捨ててしまうと、なんかクリエイティブなことができなくなる感じがあるんですね。あとゲームをするにしても、もう本当牛蜜時みたいな時に、やらないと、ね、インターネットのゲームとかって、真っ昼間とかにやれるもんじゃないなっていう気がつくづくするんですよね。なので、まあ、夜中は夜中で大事な時間でって考えると、じゃあ夜の2時に寝るとしたら、7時間寝たらね、綺麗にそう時間使えればですけれども、9時に、朝の9時に目が覚めるってことになりますね。うん。そしたら、家を出れるのが10時ということで、10時に家を出て12時に家に帰ってくるっていうのは山登りの時間帯っていうことに、まあ、なるかなと。あんまりね、いや、おじいちゃんおばあちゃんみたいに朝の6時からも散歩できればね、一番いいんですけど、どんだけ早く寝なきゃいけないのっていうようなことを考えると、やっぱ僕らは、本業があって、で、本業のために運動も、まあ、体も痩せたいし、本業のためにいろいろやりたいわけですよね。ゲームもしたいし、本も読みたいし。という中で言うと、やっぱりそれは、揺るがせにできない深夜時間帯というのも、やっぱあるんだよ、ということです。で、今から心配するのもなんですが、ゴールデンウィーク以降は釣りをするよねっていうと、これまた時間帯が変わってきて、釣りはですね、夕方なんです。でも夕方って言っても、 これも季節によってね、日が変わるんですけれども、日没前後、というか日没前までの2時間とかですから、日が7時に沈むなら5時からとかですね。でも実際はもうちょっと早く家出るから、4時ぐらいから家を出る。だいたい4時だと思っていただいたらいいですね。夕方の4時に家を出て、それで、釣れたら、まあ、釣りたいんですけど、釣って帰ってきて、で、7時ぐらい。まあ、もうちょっと早く帰ってくれても、どっちみち料理しないといけないから、料理するのに、まあ、1時間以上とかね、まあ、100匹とかいる場合はですよ。少なければ10分もかからない。まあ、そういうような形で、時間かかってっていうことなんで、これもね、1日の中で結構な割合ですよ。3、4時間って言ったらね、バリューとして相当大きいですから、これを考えないといけないんだけど、なぜ、釣りは夕方なのかっていうと、朝でもいいじゃんっていうのもあります。朝釣りに行く人もいるし、あと夜釣りが好きな人もいるんですが、これも結局ですね、朝釣ってもですね、これ新鮮なうちに食べようと思うと、もうお昼ご飯で消化しないといけないってことになっちゃうんですね。まあ、熟成させてとかいう発想もあるでしょうけど、いろいろな面からそれはおすすめできないなというのがあります。アニサキスも気をつけてますし。それで、夕方に、夜釣りもダメなんですよ。夜釣りで釣れたのっていつ食うのって、真夜中に食うのっていう話になるんで、これもダメ。というか、夜釣りのリスクとコストの高さは異常ですからね。あんな危ないものは、まあ、夜釣りって行く人は多分一人で行かないと思うんですけど、あれを僕の場合一人だから、一人で夜釣り行くのなんて、殺されたって誰も気づかないもん、朝まで。だからもうとにかくダメ。で、夕方の釣りっていうのはですね、まあ、夕間爪狙って行って釣って、それで、日が暮れたらね、もう潔く帰るんです。というのはね、ほんと日が暮れたら、日が暮れたらっていうか、日没後ね、1時間弱明るいんで、まあ、暗くなったらってことですね。日が本当に暗くなったら、もう、あらゆることが大変になるんで、針をこう外すことを一つ取っても、すごく、手間になるんで、もう、日没だなって思ったら、もうとっとと帰り支度して、そこは潔く帰るというような形がおすすめだと思うんですけど、それで帰って料理して生ゴミ捨てて、お皿に持ってって写真撮ってとかやって、それで家族と一緒に晩ご飯食べるのが、夕方の8時ぐらいに間に合えば、御の字ですからね。だから、忙しいのよ。まあ、そういうような形で、やる場合には、また睡眠時間は変わってくるでしょうね。だから、山登りは夏の間は暑くてしないんだから、その辺が変わってくると思いますけども、まあ、そういう形でね、皆さんも、まあ、人生設計というか、例えば、まあ、サラリーマンされてる方は、お仕事が、すべてを決めているから、もう、生活のね、あれを悩むことがないと思いますが、これはですね、結構ですね、あるんですよ、定年退職したりとか。で、皆さんの親父とかそうじゃないですか？結構困ってませんか？どうしたらいいかなみたいな。で、早期退職とかでさ、それが5年早まることも今は珍しくありませんし、まあね、その今ですから、会社がなくなるとかね、仕事をクビになるとかね、リストラされちゃうとかね。いくらでもあるわけですよね。そうすると、それ自体も不幸なことかもしれませんが、生活ね、何時に起きて何時に寝るとかいうことを自分で決めれる自由が手に入るんですが、慣れてないと、これが辛いんですよ。本当に。自由っていうものが辛くて辛くてしょうがなくて、頼むから俺にスケジュールをくれっていう風な衝動に駆られます。人間は。で、ことに、そういうことに慣れてない人とか、そういう性に合わない人っていうのは、日本人の場合多いと思いますので、まあ、孤独を愛するとかですね、自由を愛するってことは、結構ハードルが高いので、それなりに、頭もいりますし、結局、これ、自分で自分の生活どうするかとかって、論理的思考ができないと、結局どうにもならないんですよね。何が自分にとって必要で何が不必要かとか、今はどういうことに時間を割くべきであろうとか、本当ね、はっきり言いますけどね、山登りを1日3時間するだけで、 本当に他のことできなくなるんですよ。だから今本も読めてないし、映画も見れてないし、正直フォールアウト4までできてないんです。それぐらい生活変わっちゃうんですよね。で、たかだか3時間なんですけど、まだ体が慣れてないせいか疲れちゃって、まあ、ガンダム考察動画も滞ってるんですけど、なんていうんですかね、疲労の回復に時間がかかって、本業というかそういうまあインドアなことがですね、今本当できてないんですよ。だから今日喋るネタっていうのは実はあんまりないんだよねっていうことなんですけど、まあ僕の場合、読みたい本は山積みになってるし、やりたいゲームもいっぱいあるしという中で失礼。漢が絡んで失礼。その何ですか、純粋に優先順位をつけるとしたら、まず本読みたいなとか、まず映画見たいなとかなります。ゲームしたいなって。だけど今は本当に何も賢くならないっていう気はありますよ、正直。山登ったり運動してても。だけどそれは辛いけど、今はこっちが大事と思って山登りするんですが、実際はね、賢くなってるね。山を登るっていうのはすごい脳みそにいい影響があるし、あと慣れてくると、さっき言った考え事をしながら3時間があっという間過ぎるんですよね。その考え事の内容がいい内容だと、これはもう哲学と言っていいですから、思索にふけると。で、これは家で日記書きながらやってるようなことを同時に運動しながらできるわけですから、時間効率は実は、まあいいわけですよね。そしてね、なんかね、脳みそがね、選択されるようなね、気が実際します。そしてことにやっぱね、山はね、森の中入っていくと、空気が尋常じゃなく美味しくてですね、それを深呼吸するとですね、何ですかね、ものすごくやっぱね、まあ、神社の中に入っていくような感じ。なんか、お正月初詣とかって、まあ、どんな人でも気分いいんじゃないですか。で、今日から俺は、まともになるぞみたいな気になるんじゃないですかね。ああいう感じがね、やっぱ山ってくれるんですよね。あれ不思議だよ。だから、山の力っていうのは一体何なのかよくわかんないけど、浄化作用と、その、まあ、人間の本能ですか、昔森に住んでたんですかね。そうすると、何か、あ、今日から頑張ろうみたいな気に、まあ、さしてくれるんですよね。だから、おすすめです。山登りとかは。本当に。街中を歩いてる時からガラッと変わるんですよね。山の中に入った瞬間。で、本当に山の中というのは、中世と何ら変わらないんですよね。まあ、道がね、道も、手で掘ったような道、なんか丸田んぼをさ、こう、階段状にしたような道とか、石と木でできてるでしょ、山道って。で、それをいつ頃の人が作ったのか知らない。江戸時代にはもうここにそういう階段状のものは作られていたのかなとか、いろいろ考えながら歩くけど、信号もなければね、交番おまわりさんもいないし、そういう、本当に、イノシシが普通にカサカサカサとかいるような鳥が鳴いたりね、まあ、してる世界で、そこには、なんていう、自分が先祖になったような、もう先祖ですよね。400年ぐらい前の先祖はこの道を荷物を担いで歩いたかもしれないと。で、今の自分も、もう本当に、それと変わらないわけです。山の中入ったらね。もう、近代的なものはスマホをポケットに入れてるぐらいでしょうか。本当に変わらないです。あとは、わらじの代わりに運動靴を履いてるっていう程度でしょうかね。で、だから、本当にまあ、現代社会の、もう、インターネットのがんじがらめみたいなのから、一時的にでも本当に解放されるようないい気分っていうのは、大事ですね。もうすごくいいと実感します。はい。で、もうね、だらだらね、喋ってきましたけど、まあ、東出さんいないとね、ほんと正直、寂しいんです。本当に。ただ、今は寂しい寂しいって言ってられないというか、まあ、寂しさと戦わなきゃいけない時ですし、あとその、最悪、吉村東出さん亡くなったとか、覚悟しとかないといけないんですよ。 それは私もですけれども、コロナとの戦いで、もう人類が半分減ってもおかしくないわけですから。だから、本当悲しみを怒りに変えてじゃないんですけれども、それぐらいにならないといけない時代だから辛いよねっていうのは、まああるんだけれども、だから生き延びてほしいんですよね。辛くたって、生き延びてほしいんであって、辛くなくたって死ねばいいっていうことはないわけ。だから、まあ自殺してしまう人なんかも結構いると思うんですけども、やっぱり辛いよねって、辛かったよねっていうのは過去形です。過去形にできれば勝ちじゃないですか。それがね、今だと思うんですよね。今まさに辛いわけですけれども。なんとか過去形にするまでは、これ踏ん張るとか頑張るって僕は大嫌いな言葉なんで、どちらかというとやり過ごしてくださいってことですね。まあ阪神大震災とかいろいろ経験してきましたけど、勝てるわけはないんだからね、そんなもんに。だからどうするかっていうと、やり過ごすってことなんですよね。まあ華麗にスルーするっていうような感じですか。で、そういうようなことが今まあ人類に必要なんでしょうね。でも返す返すも東さんがいたらこのことを突きつけてやろうっていうのは、まあ、シン・ゴジラ幻想の崩壊であると。で、まあ、皆さんもね、もう日々ニュースなどで思いますが、日本というのは、まあ、ここまで、その、いわゆる危機対応に弱い国なんだな、ということを、半分は分かってたけど、半分は驚きを持って受け止められているんじゃないでしょうか。で、僕もですけれども、シン・ゴジラという映画に、まあ、代表されるのは、あれは半分はファンタジーと分かっているんだけども、半分は真実だという思いがあるから、あれを見て、ある種リアリティを感じながら、まあそれでもファンタジーとして楽しめたんじゃないんでしょうか。つまりそれはゴジラはどうでもよくて、まあ巨災隊の、公務員たちですね、官僚たちです。で、それは平時においては、まあいわゆる爪弾きにされていて、出世街道などから完全に外されているんですが、だからといって完全に首にされてるわけではなく、ほどほどお給料をもらいながら、各省庁に温存されているわけですよね。それは、いざという時のための資源として、プールしておくという点では非常に優秀なやり方で、それが、まあ、ゴジラの登場のようなとんでもないことが起きた時に、じゃあお前行ってこいということで、各省庁から変わり者が、まあ、つまり頭のいいのがね、集まってきて、まあ、ドリームチームのようなものを作り、それに対応していく、というのが、まあ、秀明シン・ゴジラで描かれたことでした。で、我々が、まあ、喝采を送りたかったのは、その名もなき、つまはじきの官僚たちが、こそが英雄であり、その、まあ、主人公は政治家でしたけれども、そういう、なんて言うんですかね、それまで名前なんか知らなかったよっていう人たちが、ああ、国を救ってくれたんだ、みたいな、まあ、これは 3.11 原発事故の時の、まあ、なんて言うんですかね、東京消防庁の人たちとか、その、ああ、やっぱりいざとなったらやるんだ、みたいな、すげえな、っていうようなことから来たんだと思うんですけれども、ただ、それは幻想だよと僕はずっと言い続けてきました。シン・ゴジラ、庵野秀明には気をつけろよっていうのはずっと言ってきたのは、やっぱりあれは嘘なんだっていうのは、僕は、やっぱ、このコロナ禍の前ぐらいの災害で、つくづく思ったんですよね。あれ何だったかな？まあ、地震とか雨だ、大雨の洪水だったような気がするんですけれども、まあ、本当頻発してましたもんね。令和に入る前ぐらいから災害は頻発していて、もうね、コロナのインパクト強すぎて随分忘れましたけれども、台風とか、千葉とかのね、もうみんな屋根吹っ飛んじゃってブルーシート、それ、未だにブルーシートっていうようなことは大阪でも起きたし、もう日本中で災害が頻発した時に、安倍政権のなんか強靭な国家とか、あれなんなんだよっていうようなぐらい、もう何にもしてくれないじゃないのっていうような、ことが頻発して、まあ、ね、都合が悪くなれば自衛隊に出動させて、人たちにね、無駄な土木作業というか、なんていうのかな、自衛隊の仕事はね、別に、土木作業じゃないんですけども、なんか、お前ら暇だろ、ちょっとやれや、みたいな、まあ、ノリがね、 あの、日本の危機対応の最高ランクのことが自衛隊を動員して、まあ、なんて、本業じゃないことをやらすっていうのが、日本の一番すごいことみたいなね。あれが問題あるんですけど。で、まあそういうことで、その、危機対応能力の弱さ。で、これについて文句を言うのはやめましょう、もうね。建設的な、まあ議論を皆さんとしたいとすれば、どうすれば直せるっていう話ですよね。まあ、まさに、シン・ゴジラで描かれたようなことがまだできればいいわけですよ。できてないわけでしょ。で、その、もはや、各省庁に、巨災隊に集まった花つまみ者みたいな、いわゆる隠れた天才というのが、もはやいないのではないかとさえ思いますよね。そういう人材は、とっくにもう、つまはじきにしてしまって、探してもいないのか、あるいはいるんだけれども、その能力は発揮されない、採用されないようなシステムになっているのか。どちらにしても、シン・ゴジラにあったことは幻想だったわけですよね。つまり、その巨災隊のメンバーたちが優れていただけではなく、そういう変わり者をですよ、各省庁に温存していたというのは、上司も優れていたということじゃないですか。そして、その変わり者たちをお前行ってこいと送り出した、その、上司たちというか、省庁、各省庁ですね。そこも優れていたということですよね。だから、二重三重にファンタジーがあって、僕は、それはないんだと、ずっと言っていたわけです。あの巨災隊のメンバーがあそこに集うためには、それをやってくれる上司がいて、初めて成り立つと。まあ、刑事門とかでもね、もう、跳ね返りの刑事さんを、実は、上で、まあ、ギリギリ首にならないように守ってやっている警視総監とか、やっぱ、実はいてみたいなとこ、ありますよね。まあ、パトレーバーで後藤隊長と南雲さんがね、いるけれども、ギリギリ首にならないから成り立つんであって、あれでも結局本当は、本当はというか、本当に首になったんですよね。その後藤さんと南雲さんは首になったというか、もう自分から辞めたけども、もうその映画版のことで、その、もう警察とガチンコでやるようなことになって、まあ、自分たちは、まあ、海外のなんか、救助隊員みたいなになっていくわけですけど、まあ、日本の警察には、後藤喜一と、南雲忍はいなくなったわけです。まあ、その、アニメの世界ですけどね。で、まあ、それ、首の皮一枚繋いだのは、その、まあ、後輩の、後藤田さんっていう人が、実写版パトレーバーの世界では隊長として残っていて、携帯で電話がたまに来るということで、その後藤隊長や南雲忍の遺伝子みたいなものがまだ残ってみたいな実写版ありましたけども、話がファンタジーにそれすぎてますが、どちらにしてもですね、現実というのはもっと寒いんだということですね。まあ僕らはその阪神大震災被災した時に、やっぱ地震がひどかっただけではなくて、社会のシステムがやっぱ問題だというのは直面して、それで市役所とかの人たちが、まあ、全く対応できなかったんです。でも、その瓦礫の中から、その被災地対応というのを、まあ、必死になってやりました。というのは、まあ、送られてくる支援物資みたいなものを、被災者たちに、まあ、与える。その時に、どうやって平等には与えたらいいんだよ。その市役所の周りに集まっている群衆にバットをやれば早いけど、そんなの近くにいるやつ毒じゃんっていうことで、離れたところで困ってる人はどうするんだよみたいなことがあって、結局配れずじまいみたいなね、ことが本当にあったんですよ。もう結局みんなで殺し合いになるんだったら、この救援物資火つけて燃やしちゃえみたいな、それぐらいの追い詰められたことが多々あったわけですね。だから、この兵庫県とかの、役所の人たちっていうのは、かなりそこで鍛えられて、その後 3.11 とかの、時に、かなりその支援にね、技術的にも、ノウハウ的にも、支援ができたということが、まあ、あったわけですね。で、そういうものが土台となって、シン・ゴジラのような時代を迎え、まあ、現代3、その、コロナ禍に、ちょうどスロープ状に繋がっていれば、日本っていうのは素晴らしいねと、さすが島国だねと言われるような、まあ結果が残せたと思うし、これ、 紙一重だったと思いますよね、皆さん。つまり最初、あのクルーズ船が入ってきて大騒動になった時に、あれは大騒動だったけど、クルーズ船というのは、まあ、いわゆる日本ではなくて、あの別の国みたいなものが日本に、まあ、流れ着いたってだけの話ですよね。で、それが、その、どんどん感染者が出てやばいぞってなって目が覚めた日本が、あそこで、まあ、あの、長崎の出島現象みたいな、あれを、鎖国みたいなことを、またやれば、あ、さすが日本は、あれだねと、江戸時代だねっていうふうに評価されたと思います。だから、クルーズ船のことはね、はっきり言って、ごてごてだったけれども、それで日本中が感染になったわけじゃなくて、クルーズ船だけで進んだねっていうようなことになって、でもやっぱり島国だからできて当然だよね、みたいな評価にはなったと思うんです。まあ、例えばニュージーランドや台湾とかね、島国で小さいところは、まあ、比較的あれが楽だと言いますよね、その後のコロナ対策が。それで言うと、あ、日本も、まあ、島国だから、やっぱり、うまいことやるね、みたいな。まあ、例えば日本の中だけでも、北海道とか沖縄、そして四国、九州、全部島国だから、淡路島とかね。それぞれ島が、島で管理すれば、コロナなんて大丈夫っていうようなことにはなったかもしれませんね。ところが、まあ、現実はそうはならなかったと。つまり、グローバリズムということが、これは世界と日本の間の話ですけども、実はもう日本、国内でのグローバリズムっていうものが結局止められなかったってことですね。だからそれは飛行機で東京大阪間毎日やっぱ飛行機飛んでます。それから新幹線も走ってます。で、こういうものを止められないと。で、僕は止めたっていいと思うんですよ。というのは昔はなかったんだから、新幹線も飛行機もなかったんだから、止めたって日本が即死することはないと思うんですけども、でも止められないんだっていう現実、それもわからないではないです。あと、山手線とかね、そういう電車、全部止めればとか思いますけれども、止められないんだっていうのもわからんではないです。もう僕も何ぞ用事があったらね、電車全部止められたらそれは困りますからね。それはわからんではないです。でも、まあ、この、危機対応の弱さっていうのを手こ入れしなければ、これは戦争に負けますよね。間違いなく。というのはですね、ちゃんと見てますよ。隣国は。結局、この日本の危機対応は戦争になった時も、どう日本がどれぐらい動けるかっていうことの、あれに叩き台というか、まあ、試金石に、間違いなくなっていますから、世界各国はそうですよね。例えば、もうアメリカとかでも、アメリカっていうのは世界最強の軍事国家ですから、コロナ対応に対して、軍が出てくるんじゃないかと。で、失礼、CDC ですか?もう軍の組織なんですよね。その感染症対策班とかいうのがね。だから、もうそれに逆らったら即座に殺されるぐらいの、強権でもって、アメリカも島国ですから、モンロー主義を貫いて、コロナは完全、シャットアウトっていうのをやりそうなもんですよね、アメリカは。ところがそうではなかったと。アメリカは、そういう、強権でもって、ガチッと抑えるということをできず、実際やったことは、もうマスクなんかするなって大統領が言って、感染を広げるだけ広げてっていうわけのわからないことになりました。で、もう世界一の死者と世界一の感染者を叩き出して、何のギネスブックに乗りたいのか分かんないですけども、アメリカという国ははっきり言って、集大を晒しているとしか言いようがないですよね。で、ロシアとかも、これプーチンの独裁国家なのに、感染者が増える一方なんですよね。なので、これ、民主主義だから、独裁主義だからってあまり関係ないような、もう気はするんですよね。で、そうすると、結局勝ち組は中国だけなのか、北朝鮮と中国なのかっていうようなことになるけども、これも本当に甚だ嘘だと思われますよね。つまり、ミッドウェー会、大本営発表みたいに、なんか我が国は感染者は40人であるみたいな、めちゃくちゃ少ない数字を言ってるだけのような気がしますよね。だから、 嘘でそのいい成績が取れるんだったら世話はないっていう話であって、嘘は論外だっていうこともまああります。で結局まあアメリカが唯一評価できるとしたらね、コロナの感染者数を嘘つかずにちゃんと、もう世界一みっともない数字を毎日発表し続けているということが、トランプさんでさえ偉かったってことですよね。毎日とんでもない感染者がいたらさ、そんなの隠せとかさ、指示しそうなもんだけども、ちゃんと発表してただけよっぽど偉いってことですしね。だから、ちゃんと、正直に自分の、まあ、みっともなさを言えるだけでもまだ見込みがある中で、まあ、日本はどうでしょうか。だんだんみんな怪しいと思うようになってきたんじゃないでしょうか。東辻さんの病院の件だけでもそうですが、結局、本当にやばくなると、本当のことは言えなくなるわけですよね。で、もう、隠そうっていうことを、病院、だけではなく、まあ、デパートとか、いろんな皆さんのお店とか、そういうところも、もうこれコロナ隠そう、ね、隠すしかないってことに、今後はなる可能性がありますよね。例えば原発でクラスター発生、原発職員全員自宅待機、原発メルトダウンなんて、バカみたいな話ですから、そういうことに、これは一つの例えですけれども、もうなる場合には隠そうっていうことが嘘も方便みたいな話がやっぱ出てくるということを僕らはやっぱ頭の中にもう入れとかなきゃいけないのかもしれませんね。まあどちらにせよですね、我々はまあ第二次世界大戦太平洋戦争に敗れて、その前の大日本帝国のまあ国体をまずかったと。反省して、国を作り直し、憲法を作り直して、現在に至るわけです。しかし、もし、戦前の政府が、僕はそれをいいと言う気はあんまないんですけども、戦前の政府が、今の日本にあって、コロナ禍に見舞われた場合、どうだったろうな、と考えると、少なくとも、もっと、ちゃんとしたとは思うんです。例えば空襲警報っていうのがB29 が飛んできたら鳴りましたし、空襲警報の前に警戒警報っていうのが鳴りましたよね。で、これは今コロナでいうとこの緊急事態宣言に近いと思うんですけれども、その時はもちろん経済止まってしまうし、夜中だとみんな叩き起こして空襲警報を出さないといけないので、みんな寝不足になっちゃうしということで、なるだけそれは出したくないわけですけれども、国民が疲れていきますからね。しかしやっぱりちゃんと警戒警報が出て空襲警報が出てというようなことがあって、それで防空壕にみんな飛び込んでというようなことがあったわけですね。最後の最後ですね、もう空襲警報に飽き飽きして、で出さなかったら何が起きたかって原爆落ちたんですよね。あれ原爆って空襲警報実は出せて、空襲警報を出しとけば、原子爆弾で街は破壊されるんですけど、人間はかなり助かるんですよね。こればっかりは。放射能で死ぬだろうとか言う人いますけど、それは大嘘で、ほとんどは爆風と熱波で死ぬわけですから、で、放射能病っていうのはもちろんね、生存者が多くなれば、その後の後遺症の人はむしろ増えたでしょうけれども、そりゃ桁が2つか3つ違うぐらい、死者が違ったと思われます。で、ちなみに原爆の飛んでくるのは、暗号解読部、日本の軍隊は、突き止めていたので、そろそろ来るぞっていうことは分かっていたんです。ただ、その B29 がたった一機で飛んできたもんですから、たった一機に空襲警報出すべきか、あれ偵察機じゃねえかとか言って、瞬瞬してる間に、広島も、そして長崎も空襲警報が出んまま原爆落ちました。つまり、こういうことがコロナの例え話として、私はお話をしております。だから文句はありますよ、もちろん今の総理大臣に対してもそうだし、自民党全体に対しても文句はあります。はい、でも言いません。それを、是正する方法を今考えたいんです。うん、で何でしょうか、 ちなみに私は選挙は出ません。はい。あの、そういう今の人気投票による民主主義っていうものは、あの、全く賛成していないんですね。全く賛成していない人間が選挙に出るって何の意味があるんでしょうか？それ自体を否定したいのね。だから、まあ、それに出る気はありません。ヒットラーは逆ですよね。ヒットラーは人気者でしたので、選挙に出て、民主主義のルールに則って、あんなことをした人です。だから、真に恐ろしい人っていうのは、まあ、そうなるんでしょうね。今の制度を利用して偉くなってやろうというのが、あの、真に恐ろしい人の考えることなのかなと思いますけど、僕は、自分にできることが本当に、まあ、ないんですよ。だから無力感というか、そうは常に思っていますけれども、あとね、まあ、若い人に期待だっていうのもね、もう、みんな言いますよね、楽だから。だけど、どうなんだろうね、その、若い人に期待だって、そればっかり言われても若い人も嫌でしょうしね。で、今、そう、コロナで、世の中が、まあ、変わらざるを得ない部分がかなりありますが、元に戻る部分もあるでしょう。何年後かにね。でも元に戻らない部分もあるんだろうなっていうことを考えて、行動しないといけないですよね。で、だから、どれぐらい元に戻って、どれぐらい元に戻らないんだろうってことを、ちょっとつらつら考えるんですけども、まあ、例えば落語や講談っていうのは、もう、目の前で、もちろんマスクもしないで、叫んだり、笑ったり、喋ったりするわけですよね。で、お客さんも同じように。それは、今のこの時には考えられない暴挙ですよね。もう感染しに行くようなもんですから、考えられない暴挙ですね。でも、人類史でいろんな疫病が出て、人類の半分が死ぬようなことも何度もあったわけですけれども、その都度、それが鎮静化、その時は医学がないですから、勝手に鎮静化して、そして喉元過ぎればということで、何でもかんでも元に戻っているわけですから、そういう意味で言えば、未来永劫みんながマスクしてイベント行くということは、多分ないと思うんですよね。多分ない。だから、今あんまり早とちりして何でもかんでも店じまいしてしまうみたいなのはね、得策ではないと思いますよね。みんなそう思ってると思う。でも、一方で、これそんなに簡単に収まらないことっていうのが多分あるだろうということ。つまり、今の新型コロナウイルスが、ワクチンなどもあって何とか収束したとしても、それはあくまでも新型コロナウイルスの騒動が終わっただけであってということです。僕が言いたいのはね。さらに、まあ、僕らがまだ知らない未知の何かとか、変異するわけですから、変異する。そして、人類はワクチンの発明により伝染病に勝ったと思っていたんですけど、まあ、今ワクチンでコロナと戦っているけど、まあ、なんて言うんですかね、対等どっこいどっこいっていうか、圧倒的に強くないんですよね、ワクチン持ってるからって。圧倒的有利ではないってことですよね。で、その、向こう側に変異という技がある限りにおいて、特効薬であっても、ワクチンであっても、安心はできないということに、その局面になっているわけですもんね。だから、本当に、わかりませんよ。人類はそもそもワクチンの存在に気づくのにもう何万年もかかって、で、その前に菌っていうものがあるってことにさえも気づいてこなかったわけですから、僕らは菌とワクチン、ウイルス、ね、細菌とウイルスっていうものに気づいたけど、まだ気づいてない何かがあるかもしれないからね。だから、そういう謙虚さはまあ持たないといけないかなと思うんですけど、そうですね。だから人間にできることは、その阪神大震災の時に公務員たちが少しまともになったように、まあみんなが少しずつ想像力を働かせ、もしもこうならこうしようみたいな、その if をね、馬鹿にしないで考え、 まあ、100通りぐらいの、シナリオを考えられる、まあ、いわばみんながシナリオライターとかストーリーテラーになれるような、ものを身につけることが、まあ、唯一の希望だと思っているんです。これは政治でもそうですよね。共産主義とか社会主義とか資本主義とかあるけれども、これ資本主義って、もしこういう風になったら貧富の差が広がって地獄なんじゃねえのとかさ、そういうことを前もって考えなきゃいけないわけですよね。で、神の見えざる手で全部うまくいくんだと思うけど、うまくいかない場合はどうすんのみたいなことを、考えないといけないし、伝染病が流行ったら資本主義どうなんのって言ったら、考えとかなきゃいけないわけですよね。だから、そういうことで言うと、これは何億万通りもあるんじゃないのみたいなね、ことになって無限に考え続けないといけないけど、それ、できなきゃいけないんだから。まあ、AI の力借りてもいいかもしれないけど、でもとにかく、人間は考えることをやめたらダメなんだからっていうことをね、まあ、つくづく思いますし、こういうことって、活かせないのかな？なんか、まあ、政治体制というの？社会体制というの？このコロナを、機にというか21世紀ですし、そろそろ、ハイブリッドでもいいから、まあ、新たな社会体制を発明する時代なんじゃないですかね。で、いろいろ言われてきました。なんか、ビットコインとブロックチェーンとかさ、なんかインターネットとか、ああいう電子マネー的なね、そういうものが世界を変えるんだ、みたいな、救世主的にね、叫ばれるということが、ずっとあったと思うんですけども、そこに何か足りないなって思ってたピースは、このコロナ禍のようなことなんじゃないでしょうかね。つまり、疫学的なことですよ。あ、何でもデジタルで解決しないですよね。もう完全に、まあ、肉体的なことですもんね。で、だけれども、その、コロナがどれぐらい広がっていくかとかは、数理計算モデルとか、いろんな AI を使えば、ある程度あれできるところもあるし、例えば日本で、渋谷の人出が先週の 20% 増えてましたとか、ああいうのも完全にビッグデータの利用ですよね。で、あれさ、日本で今唯一できる中国的なことなんだよね。つまり監視社会。個人のプライバシー守りながらできる監視制度っていうのが、今んとこスマホのあれからする人の、流動。人が今ここに何人ぐらいいますっていうようなことを、まあ、監視するというのは日本では合法になりましたんで、それを利用して、ニュースでは、今日はどこどこはこれぐらい減りましたとかね、人手が減りましたとか増えましたっていうことを言ってるわけですけれども、それを全部フル活用しての中国ということになるんですかね。で、韓国もそうなんですか。そうやって顔認証システムとか全部入れていって、コロナ対策には有効かもしれないですよね。だけどその副作用っていうもの、つまり、まあ、暗黒社会みたいなものが来てしまうっていうのもありますから、その辺のことを、例えば、今の中国が考えていることは、もう、全振りというか、SF みたいな、世界を先取りして、世界に勝つっていうことをやってるんだと思いますが、まあ、こういうことが好きな人もいるでしょうけど、どうなんでしょうか。やっぱり一つの実験で一番極端な例をやると大体失敗するような気がしますよね。まあ何かではすごい効果的なんだけど何かですごいデメリットがあって潰れるっていうようなことがまあとってもありそうな気がして、まあ中国は完全ディストピアですよね。だって仮にコロナが本当にね、まあ確かにね、なんか陽性者が一人出たら1000万人がロックアウトされるっていうようなとんでもないような強権国家ですから、コロナにとってはね、まあ、広がりにくいのかもしれません。うん。だからそういう意味ではディストピアっていうか、いいのかもしれないですけど、そんなね、1000万人がロックアウトされたら、買い物行けなくて餓死するかもしれませんね。だから、そういうようなことをやれば、コロナにだけ勝てて、他のことで負けるっていうことは、まあ、あるかもなので、ディストピア路線っていうのがとてもいいとは、まあ、思えませんよね。 そうするとちょうどいいハイブリッドできてるとこって全然見当たらないんですよね。そのアメリカは資本主義と民主主義のダメなとこが全開に出て、で他もそうなんじゃないのかな。日本もそうですよね。日本はアメリカとちょっと違って、日本は資本主義と民主主義というよりは決められないようにされているんですよね。戦争に負けた時の条約が今頃効いてきてると。で日本が何でもどんどん決めるとまた昔みたいに強い国になってしまう、まあ怖い国になってしまうから、まあ何でもね、憲法改正や国民の3分の2の賛成が必要とか、そういうことに象徴されるように、一つのことを変えようとか、何かを決めようっていう時に、全然できないような立て付けになっているわけですね。だから、それで日本は重くそ醜態をさらしてますもんね、今ね。まあ全てが後手後手みたいな。はっきり言うと今の日本ってさ、人が死ねば初めて予算がつくみたいな対策会議が持たれるみたいなことで、これね、最悪なんですよね。人が死なないために災害対策があるのに、人が死んで初めて渋々やりましょうかって言うんだったら、これ戦前の日本よりよっぽど悪いと思います、僕は。これはね、だからこの辺は悩ましいね。もう僕ぐらいの知能だと堂々巡りしちゃうんで、まああれですね、何か、いや僕はもうはっきり言うと、なんか明治維新みたいなことが起きてほしいと思っているんですけどね。だからクーデターでもいいと思っているし、もうガッと武力で変えるっていうのを僕は望んでいますけど、恐ろしいことではありますよね。で現実的に考えてそんなことありえそうにないのもありますけども、仮に中国に攻め込まれてあっという間に国がなくなったりするとどうなのかなというのがあって、少なくとも日本人の目は覚めるでしょうね。だけれどももう完全に日本人はほとんど滅ぼされて、そしてさらに骨抜きになるような憲法を無理やり与えられたりとか、法律というのかな、愚民化教育みたいなのをめちゃくちゃやられて、完全に植民地にされるという可能性は大で、日本のいいところは全て失われるという可能性も大なので、これ軽々に言えませんよね。中国に占領されたらいいなんて。軽々には言えません。東出さんなら、このタイミングで言ってくれると思いますよね。じゃあ中国に占領されたらいいんですかねとかね。絶対言ってくれると思うんですけども、そんなことはないんだということは一応言っておきたいけど、でもほんとさ、攻め込んできた時にさ、臨時的にでもなんか、例えばこう、青少年を、集めて、義勇軍作るみたいなことって、日本でできるんですかね。そうやってレジスタンス運動するとか。ちなみにね、僕は思ったんですけど、今日本コロナ対策で、圧倒的に何が足りないって人が足りないんですよね。つまり医療従事者が。で、それもただのお医者さんや看護婦さんじゃダメで、感染症用の、特殊部隊みたいな、医療従事者が、必要なわけですよね。そしたらどうするかっていうと、今までいくらでもいるようなお医者さんや看護師さんをそっち側に、研修で、いわゆるジョブチェンジさせるっていうのは、これは違うと思います。だって、余ってるわけじゃないんだもん。他の病気に対応するための人たちがね、余ってるわけではないし、そっちのプロフェッショナルを、コロナ対応に無理やりジョブチェンジさせるようなことが、得策とはとても思えないんですよね。通常の医療を失わせて、コロナの方だけ高めるっていうことが、それは一時的っていうかもしれませんけれども、もう元に戻らないと思うので、で、コロナが収まっちゃうと、その人たちは大量失業してしまうので、ジョブチェンジ的なことは、愚策だと思うんです。そこで僕はね、考えたのはですね、中学生を動員するっていうのはどうかなというのがあってですね、半分マジで言ってるんですけど、 トライアルウィークとかうちの町でやってる、まあ、中学生を働かせるっていうのがあるんですよね。社会見学の延長線上に中学生を、まあ、労働させてみるっていうのがあって、で、まあ、アルバイトさせるみたいなことなんですけど、で、社会の、まあ、現実を知ってもらうっていうのがトライアルウィークっていう兵庫県で一部やっている、新しい教育なんですけども、戦争中に、やっぱり飛行機のパイロットが足りないときどうしたかって、予科練って作って、まあ中学生ぐらいの子供たちを飛行機パイロットに、まあ急増、要請したわけですよね。で、その子たちは結局戦局の悪化でほとんど特攻隊員にさせられてしまって、悲惨なことに なるわけです。ところが、このいわゆる戦争中に、飛行機パイロットは足りないから、まあ、蘇生乱造というか、とにかく若者を動員して増やすっていうのは、実は全ての国でやっていたことで、イギリスとか、アメリカとかでも、まあ、やっていたことなんですよね。中学生を動員 したんではなく、高校生かもしれませんけど。で、まあ、何が大事って、その、コロナ対応っていうのは、普通の医療と違うわけですから、そこだけできればいい、とりあえず。感染症対策に強い、あれを できればいいわけ。で、これ戦争だと考えると、学校で、戦時、いや、軍事教練を施すとか、当然のように戦争中ならやりますよね。例えば今、戦争になったら、中学校でロケットランチャーの撃ち方を教えるとか、機関銃の撃ち方を教えるとかは、やっぱりやらなければならないことです。これはいいこととは思えませんけれども、やらないと国が滅びるんですから。だから、そう考えたら、今、学校で、受験を、延期してでも、なんていうんですか、みんなに注射の撃ち方とか、応急処置の仕方的なもんですよね。あとその防護服を着て脱いで、みたいなことを、中学生とか高校生に教え込むっていうのは、ありなんじゃないのかなと思います。ということは、この中学生たちが防護服を着て病院に動員されて、多くが感染して死んだり、なんていうんですか、めちゃくちゃな注射の打ち方をされて痛いとか、そういうね、ワクチン接種だけ教えるんですよ。で、戦争中の女の子が作ったゼロ戦みたいな状態ですね。そういうようなことになるんじゃないかと、ゾッとしますけれども、ただ、これを習い込む際の、たわごとだと、笑っていられるうちが花ですよ。ほんと。あいつあんなこと言ってたなって言って、なんちゅう、残酷な、なんていうんですか、ピチガイなやつなんだって、笑っていられるうちが花です。やっぱり、あれをしておくべきだったなと。まあ、いわゆるコロナ戦士ですよね。ね、敵がコロナなんだから、みんなは軍服を着て鉄砲を持っていくのではなく、防護服を着て注射器を持って戦場に行くしかないんじゃないでしょうか。で、まあこれがですね、年寄りの面倒を見させるためとかね、年寄りを生きながらせるためだったら、僕も全くお勧めしませんし、年寄りは十分生きたんだから、それは死んだっていいとは思いますよ、最悪。ただ、結局、もし、このコロナの変異が、とどまるところを知らず、人類が、まあ、例えば100年戦争、これね、1年戦争にはもうなってるわけです。このコロナとの戦いは。で、少なくとも数年、まあ、3年、4年、5年には及ぶだろうと思われていて、まあ、10年になれば相当なことですけれど、これ気がついたら100年続いたなとかね、いうことになるかもしれないんです。そしたらですね、今の中学生や高校生っていうのだって、大人のためにただ動員されるという話じゃないんですよ。自分たちの世界を維持するために、その、技術を学ぶことは、読み書きそろばん習うよりも重要かもしれないということなんです。そういうことを僕は言いたかったんですよね。はい。まあ、そういうわけでございまして、長くなりましたけれども、この番組は皆様のお便りやコメントをいつもお待ちしております。よかったらね。まあ、寂しい七井コムサインね。もう、東水さんともね、東水さんは、だから、医療従事者なので、 あのワクチン接種を、優先的に、まあ、受ける可能性があって、でそれが、まあ、受けれたらまた我が家に来ていただけるかなとは思うんですけどね、うん、まあまあ、どの道ですね、日本の感染状況は、そう、小康状態というか、まあ、すごい高止まりですよね。すごい高止まりだけれども、一気に爆発するかなと思いきや、まだくすぶっているというような、ねえ、でも怖いというか、年末にあったの大爆発現象みたいなのは一体何だったんだろうという気持ちもありますし、ああいうことが原因が分かってない状況を、いつ起きてもおかしくないわけですよね、ああいうのは。で、多分ですけど、ちょっとほっとしたと後に起きるんですよね、必ずね。だから、人数が落ち着いてるなっていうのは、イコールまた感染が広がるっていうのと、ほんとね、なんて言うんですかね、こう、なんかそういうのあるじゃないですか、なんかちょっと力抜いたらお尻に釘が刺さってくる的な、なんか拷問具みたいなね。なんか暴れると首が締まるみたいな、なんかあるじゃないですか。なんかそういう、ね、抜き刺しならないような、SM プレイの道具みたいなね。まさにそんな感じですよね。はい。というわけで、まあ皆さん、いつも同じことですけれども、くれぐれもね、お気をつけいただいて、まあ、それしか言えないですね。ねえ、もう気にすることはねえよとか言ってほしいですか？もうみんなコロナに一回かかったらいいんだよとか、言った方がいいんですかね？僕はそうは思わないんだよな。とりあえず、防空壕に入っときゃ死ににくいんだから、それは防空壕入っときゃいいんじゃないですか、とは思うんですが、ねえ、皆さんそれぞれの生活も終わりでしょうから、気をつけようにも気をつけられない人ね、電車に乗っていくとか、仕事場でね、どうしても何人も人がいるとか、これはもう、ね、運を手に任すみたいな気持ちになっちゃってる人多いと思うんですけど、ね、うん。いや、でもまあ、苦しみを共有しているということだけはお伝えしたいかな。それが今の唯一の希望じゃないの？みんな苦しいんだよっていうのがね。唯一の希望じゃないの？中にさ、もちろんね、自分だけ儲かってる人とか多分いるんでしょうけれども、それやばいんだよね。もう、これコロナで笑う人がいて、圧倒的多く泣く人がいる中、結構笑う人もいるとか、ね、株が上がってるとか。で、ああいうのってやばいよね。なんか、すべてを台無しにする感じしませんか？なんて言うんですかね。テレビのアナウンサーは全然マスクをしてくれないと。みんなマスクしろ、マスクしろってテレビで言って、で、皆さんはね、もうぜいぜい言いながら息苦しい中、マスクを外して街を歩けない中ね、テレビ局の連中はマスクを外してお送りしてくると。で、何なんだよ、こいつらはっていう気になります。それはテレビ局にいたらね、安全なのかもしれない。だけど俺たちは安全じゃねえんだよって。なんでこの差が出るんだよっていうので、もうバカらしいやってられるかっていう気になるっていうのも本当わかる話なんで、本当にそういう点ではね、テレビ局いい加減にしろよと思いますよね。お前らもマスクせえやって思いますよね。息苦しい思いせえやって、声がくぐもって聞こえにくいとかなれやって、思いますけれども、また来週お会いしましょう。レコン、キスター。